川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。
亮子ちゃんが30代、
はい、
私が60代で、うちの親の世代がだいたい90代ぐらいかな。で、90ぐらいになるとね、でも結構元気な人いるのよね。
そうですよね、うん、
全然。この間もテレビ見てたら91ですって全然ピンピンとしてるさ人もいるし、100歳で厨房に立って料理屋さん、町中華みたいなところのでやってる人とかさいて、なんかねすごいね。で、たまたまゴルフの番組見たプロゴルファーで78歳の人がいて、うまい、まあまあ飛ぶし、かといってもうちゃんと、なんだろうな、今時のクラブにちゃんと合わせて、難しいような、もう若いうちしかこなせないようなものはやってない、うん、でも78でゴルフ侍出ていい勝負してるっていう、すごいなと思ってね。だからこれからの時代の話をちょっとね今日したいなと思って、
はい、
はい、
今回は人生100年時代がすぐそこに来ています。そう考えると60代なんてまだまだこれからです。個人差がはっきり出る年代だからこそ健康的に生きたいというテーマです。
はい、僕は今63歳ですよね、
はい、
でもちろん会社の社長もやってたりするし、その家族もいるしということをいろいろ考えると、まあ、僕の年代ってね、もう引退してる人もいるわけですよ。で、本当に引退してる人もいて、なあつまんなそうにしてる、まあまだつまんなくないんだな、引退したばっかりだから。そのうちつまんなくなるだろうなっていう人もいたりする中で言うと、僕はまだもうはっきりとした意思を持っているのは、まだまだ現役で働く。じゃあ何歳ですかって言われると、別に80代でも本当働けるんだったら普通に働きたい。でただ80代の世間の人を見ていると、認知症でかなりやられてる人も出てくる。認知症で仕事するってなかなか難しいんだな、現実問題。
難しいですよね、
うん、だってここでポッドキャストで、はぁとか私喋ってたらもうどうにもならないじゃん。
そうですね。
そうで、たまたまうちの母親が今90歳なんですよ。で、怪我して骨折して手術して治って、で今度介護の度合いが上がったんで今度移るんですよ、老人ホーム。
はい、
でもね90歳で、まあ認知症が入ってるんだけど、まあ100歳までは今生きないのかなと思いながらも、95歳ぐらいまでは多分生きるんだろうなと思うと、そういう人なんかいっぱいいると思うと、やっぱり世代世代、僕らの多分うちの母親の前の世代だと70代ぐらいで死ぬ人も結構多くて、もちろん個人差あるよ、個人差あるけど一般的には70代ぐらいの人が、だから寿命が伸びるとそういうことで、そうなってくると80代で仕事をしようと思うと、やっぱり体力の問題もさることながら、脳みそ、ね、の問題をなんとかクリアしたいなというふうに考えて、健康的な生活をしていかなきゃいけないと。で、私が決めたことはですね、お酒をやめましたというね。お酒、まあ、絶対飲まないわけじゃないんだけど、基本的にはほぼ飲まない生活してる。その方が、まあ、お酒は人によって違うじゃない、体質もあるから。お酒を別にガンガン飲んでも長生きする人もいれば、で僕は別にと思うんだけど、やっぱり疲れがたまるし、お酒を飲むこと自体が僕にとっては特にメリットがないので。でもやっぱり飲み会とかあるから参加もするし、忘年会の時とか新年会の時とかって飲む機会はある、だけど飲まない。でも最近もう一個ね、やめようかなと思ったものがある。カラオケ。
え、なぜですか？
もうね、アップデートできない。若い歌っていうかさ、もうどうしても今テレビ東京の懐かしいメロディー系の方が見てしまう。
それでも全然楽しそうです
ね。いやいや、もう聞いてないもんそんな歌誰も。でお客さんと行ったりして大好きな人がいるわけですよ。でちょっとね、ゴルフで泊まって熱海でカラオケスナックに行こうって言って、ついに私はですね、その1時間1曲も入れなかった。今まで自分で入れなかったことない。でもね、入れなかった。なぜなら歌ってる自分がつまらないみたいな。
そうなんですね。
でそうなってくると、もうこの場にいたくないみたいな。カラオケ行きませんって言って、だからまあ年に1回ぐらい行くかもしれないけど、ほぼ行かないみたいな。だから何かをね、やっぱね、こうやめていかなきゃいけないわけですよ。でその代わり自分の好きなこととかストレスがたまんない。だからそうだな、かっこいい方すると生産性が低いというか、この時間無駄みたいなね。だってさ、勝手に酔っ払って飲んでるって騒いでるから、別に俺がそこにいなくたっていいじゃんみたいな気持ちもしたりして。
なるほど、
うん、っていう感じもして。で酒飲んでればね、酒飲んでる人だったらまだ楽しいかもしれないけど、酒飲まないで冷静になってカラオケでなんか変わり映えしないなと思いながら、新しい歌当たってる人の話も聞いててもわかんないなみたいな。
あ、なるほど、
うん、で世代を超えてなんかね、若い歌歌ってくれる人がいればまた別だけど、大体同じ年ぐらいで行ってさ、もうパ パターン見えてくるじゃん。なのになぜ繰り返すのかね人は。
そうですね。
でも涼子ちゃんとカラオケ行ったしね昔ね。
行きましたよね。
会社でもやってたじゃん、
はい、
だから僕のうちの会社の忘年会カラオケなくなったかもしれないね。
今回でもボーリングに。
そうボーリングになったね。だから極力体を動かしてスポーツをして、でちゃんとあの体のケアをして、で体の内面からもケアをしてみたいな形に。でもこれ内面からのケアも難しい。病院に行ってます、薬もらってます、行ってた主治医が変わりました、言うことが違うわけよ先生が。で挙句の果てにうちのもう私が10年以上通った病院ですよ、曜日で先生変わっちゃったのがついに。そのうち潰れんじゃないかここみたいな。
そういうパターン多いですよね。多い。
でもね潰れなさそうなんだこれが。まずなぜか、なぜなら健康診断やってるから。メインは健康診断でもほら問診の先生がいなきゃダメじゃん絶対。健康診断ってそっちで稼いでるはず。でもなんかで僕にとってのメリットは何かというと空いてる。
いいですね。
これは超病院ってすごい大事じゃん、空いてるかどうかって。
めちゃくちゃ大事ですね、
うん、だって混んでるだけで病気になっちゃうじゃん。
疲れますしね待ち時間も。
そうだけど、ね、その馴染みの先生がいるかどうかって最初良かったんだけど、最近思った、その先生が言ってることが必ずしも正しくないなと。
あ、そうだったんですね。
あの同じ人に見ててもらった方がその自分の体のこともある程度分かってくれるだろうからと思いながらも、その人の考え方があるじゃん。で病気なのか判断したりするの僕はすごく心地よかったんだけど、違う人から話聞いてみるとそれはそれ楽しいんですよ。食ってかかって暇だからさ、その病院ついてるから
めっちゃいいですね。
そうだからこれってどこなんですか何なんですかとかっていう調子の先生もいたので、違う曜日に行ってみたらものすごく腰が低い先生がいて、あのもういらしていただいてありがとうございますみたいな。で丁寧に折れ線グラフでこう、このグラフでこうなってこうなってこうなってってなってきて、もう分かったと、もう全部俺が自分で判断するわみたいな感じになって、薬減らしたいんですけどみたいな。だから数値を下げれば薬は減るよ絶対ね。
まあそうです
よね。で数値を下げるためにどうするかってことをもうだんだんもう人間考え出すね。で明らかに私の場合は変わるのは、血圧安定してんだけど糖尿系のやつかな、あの冬は下がる数値が、夏は上がる。なぜなら歩くから、冬の方が。なぜなら汗かいてまだ歩けないから夏はみたいな。
暑いですね。
そうだからね、ちょっとサウナでも、サウナじゃないやシャワーでもあればね、家に帰ってまたついでにうわーっと、あついでって暑い中歩いてやればいいんだけど、なかなかそういう気にもちょっと暑すぎるとならないじゃない。
ならないですね。
で冬だったら別に汗もかかないじゃない。だから通勤も歩いていくじゃない。だから自信持ってそれは下がるんですって言うと本当に下がるんですよ結構。だからで酒もやめた、カラオケはあんまり数値と関係ないんだろうけどっていうふうに思うとね、やっぱり体のことをいろいろ考えながら、その20年後にこのぐらいのパワーで仕事が、まあ現実問題はこのぐらいのパワーじゃ難しいのかもしれないけど、できててもおかしくない世の中になりますよが人生100年時代なんです。
医療も発達してます
しね。そうそうそう、だってさ認知症治る薬が出るかもしれないじゃん。がんは分かんないけど治る薬なのかもしれないじゃん。また違った病気が出てくるのかもしれないよね、もちろんね。なんだけど、でもちろん意識した人が絶対的に長生きするかって保証は全くない。保証は全くないけど何ができますかって言った時に、まあ、涼子ちゃんみたくまだ若いとさあんま考えなくてもさ10年20年経っていくじゃない。我々は多分ねここで考えて何かの手立てを打って、それで予防した人としない人は変わってくんだろうね。でもまあ見てれば現場に立ち続けて足を使ってとか体使ってやってる人は長生きするよ基本的に。あとは人とコミュニケーションしてる人、
やっぱり人と会うって大事なんですかね。
絶対大事。だからとなると結局仕事してればいいじゃんなるわけよ、もう俺の中で言うと。だってもう仕事してれば何かの関係で必ず会うし、若い人とも一緒にできるじゃん。でもやっぱりその体が最初衰えてきたら気力もダメになるのか、気力が衰えてきたから体がっていうと多分体が先なんじゃないかなって気がするわけ、うん、ちょっと涼子ちゃんでも今でも目まだ間に合うよ。
まだ間に合いますかね。
間に合う。50になってやるよりは全然今からの方がいいと思うと、今やって普通の体を取り戻さないと涼子ちゃんですら早死にしちゃうかもしれないよ。
そうですよね、
うん、それは悲しいじゃん涼子ちゃんの葬式行くこと思うと。
いや私本当に市川さんとお仕事をしていて、
うん、
市川さんなんでこんなに元気なんだろうっていつも思っていて、はい、
うん、あの息子夫婦からも言われた。
パワーがすごいですよね、エネルギーが出てるというか。
もうね儲けてないからもうこれですよ全ては。儲けてないからまだまだ勝つ、俺はまだ儲けてない。まあ別に儲けることは人生じゃ執着でも何でもないんだけど、やだやり残したこと死ぬほどあるって思ってて、なんでかな。40年働いてんだけど大したことやってないのかもしれないね。
好奇心がすごい旺盛だなっていうのは。
そうだな、アップデートするじゃん、
はい、
アップデートするとさまだまだ見てないこととかいっぱいあるじゃん。でそれをやるやる詐欺じゃないけどさ、やらない人いっぱいあるじゃん世の中。割とやるじゃん私、
すぐやりますよね、
うん、そうだからこのポッドキャストをきっかけに 人生変わったでしょ。
変わりましたね。
そうでしょう、はい、だからちゃんとあれよ、もう私はそのチョコザップも行かないし、あのだけど自分で歩いてるだけでもさ、
まあ、ゴルフも行かれてますね。
ゴルフはね、実は結構いいトレーナーの人がいて、その人に今スイングだけじゃなくて、どこに筋肉、私の体を想定してどこに力を入れたらどこに力が溜まってとかいうのを教えてくれたの、この間。すごい、プロゴルファーの、今本当の現役のプロゴルファーのトレーナーやってる人なんだけど、毎日やっぱね、体のバランス違うんだって。
毎日変わるんですか。
毎日違う。でもあとは傾向で、その人の筋肉の使い方とか、どこに力が逃げていくとか力が溜まるとか、いろんなのがあって、でもその人褒められた、なんていい筋肉してますねみたいな。
見た目がもう結構がっちりされてますね。
がっちり褒めてる
褒めてます、褒めてます
ねえ、ぼちゃっとしてるもんね、
ディレクターさん。
ディレクターさんはねでもスキーのインストラクターだしね、サップとかできるし ね、シップじゃないからサップだからね、すごいよねということで、ちょっと話が逸れていきましたけど、やっぱりね、もう100年生きて、別に表彰されるわけじゃないけど、100年生きようと思ったらさ、90までは元気でいたいわけよ。
そうですね。
残りの90から100の間をゆっくりしたいなと。で、多分ね、そうは思わないんだと思う。そこまでいったらもっとバリバリ現役でいきたいなと。で、見た目とかさ、やっぱ肌とかあるじゃん。で、俺ハンドクリームとか一切塗らないからね。
そうなんですね。それ体温高いっていうのは。
そう、体温高いっていうのもいいんですよ。だけど血管系とか、そう、糖尿系を気をつけないと私はいけないんですよ。全てが鈴木さんみたいに万人ではない、万能ではない。でもこうね、みんなが肌をカサカサしてるとか、なんかシミが出てくるとか、
はい、
ないんだよね、これがさ。
そうですね、手の甲とかすごい
綺麗
ですね。
手の甲とか綺麗でしょ、
はい、
でツルツルしてるでしょ、はい、ハンドクリーム塗ってませんからね、私。
羨ましいですね。これ冬で、
冬でちょっとここがゴルフやるとこのところが切れて、水絆創膏を貼ったりするだけで、一切何もクリームつけてない。どっちかというと油出てくるみたいな。
すごい潤ってますね。
潤ってる、潤ってる。
めちゃくちゃ羨ましいです、
ね、ありがとうございます。なので私はもう、そうですね、48歳ぐらいの気持ちですね。15歳、だから100歳になった時に85歳ぐらい、だから80歳の時はまだ70歳ぐらいだっていう感じでやりたいなと思います。
元気にいきたいですね。
はい、りょうこちゃんもね、もうまだまだ先長いから。
そうですね、とりあえず運動から、うん、習慣づけていきたいですね。そうですね、
はい、
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。